はい。じゃあ、リアルテックラジオ、第8回始めていきたいと思います。この番組は、少しエンジニア経験のある、経営者私工藤が、エンジニアの関心事を非エンジニア視点でゲストと一緒に紐解いていくラジオです。今回のゲストは、前回と一緒で、共同パーソナリティの、キノピー。
はい。
はい。
キノピーです。
俺
お願
が言っ
い
ちゃっ
した
。
ます。
はい。よろしくお願いします。はい。じゃあ、もう一人。じゃあ、はい。ご挨拶お願いします。
はい、橋本です。
はい、橋こと橋本さんです。よろしくお願いします。はい、じゃあですね、前回からのちょっと続きなんですけど、前回はですね、どういうことをやってたかっていうと、このポッドキャストの配信そのものの仕組みを、説明しておりました。で、配信の正体は、RSS っていうような形の仕組みにはなってくるんですけど、まあ、分かりやすいような形としてですね、お惣菜屋さんで、試してみようっていうので話を、しておりました。で、前回聞いてない方向けにですね、ちょっとざっくり1分ぐらいで、どういう話をしてたかというとですね、配信をする仕組みっていうものを、説明するにあたってですね、まあ、例えばこう GitHub とか自分の PC、Cloudflare、RSS、Spotify、あとまあ実際のリスナーとか、まあ、いろんな人が、配信をする中でこう技術的なところでは出てくる概念なんですけど、それをこうそれぞれを説明するとちょっと分かりにくくなるので、お惣菜屋さんで例えていきましょうっていうので話をしておりました。じゃあ、そのお惣菜さんの例えと技術概念を1対1で組み合わせながら、こうサマリーでざっと話をすると、例えば前回何で話しましたっけ？メンチカツだっけ？
あ、メンチカツですね。
メンチカ
はい。
ツです
メンチ
ね。
カツ屋さんっていう。
お惣菜、メンチカツで言いましょう。メンチカツを作ろうと思った時には、まずレシピ集が必要ですと。で、レシピ集っていうのは、GitHub って言われるようなところに書いてありますと。で、そのレシピ集を、自分の台所に持ってきて調理をしていくんですが、自分の台所っていうのが、まあ、その技術的に自分の PC でやるとこ。で、その PC の中に、調理器具のようなものとして、ターミナルとか、クロードコードっていうものがあります。で、その料理を使って、あそこの機材を使ってこう、材料を仕入れてきてですね、まあ、実際はこう、ポッドキャストとかの例でいうとこの音源だったりするんですけど、その、作ってきたそのメンチカツをですね、実際こう冷凍、冷、保冷ショーケースのようなところに入れますと。で、その保冷ショーケースっていうのが、技術的なそのクラウドフレアっていうものになるんですけど、で、そこまでやってきたら、実際こう店舗のメニュー表を作ってですね、お客さんを読んでいくんですけど、その店舗のメニュー表っていうのが RSS っていうような仕組みになっています。で、そこまでしたらですね、ちょっと前回唐突感があるって言われた、その百貨店の人がやってきてですね、冷凍のショーケースにあるそのメンチカツを取ってきてくれるんですけど、その百貨店っていうのが皆さんがこの配信を聞いている Spotify であるとか、Apple Podcast だったりしますと。で、実際、まあ、そこが百貨店があるから、まあ、食卓にこうメンチカツが届いてくるんですけど、まあ、実際音源を、まあ、ポッドキャスト、を通じて、まあ、Spotify、Apple、ポッドキャストでこう皆さんが聞くみたいな、そういう流れの話を、前回しておりましたと。で、前回ですね、その GitHub レシピ集は何ぞやとか、実際のその自分の台所にあるそのターミナルとかクロードコードっていうのは何なのかっていう話を、しておりましたが、はい、まあ、ここまでの説明のところで次回は続きっていうところの続きなんですけど、そうですね、まあ、何から話そうかなと思ってた時にですね、まあ、実際これ、このポッドキャストしてる意味は何なのかっていうと、このリアルテックラジオの配信を私がまあ一人でこうクロードコードを使ってやってるんですけど、まあ、実際バックオフィスの人たちが代わりにやってもらうためにイメージがつくようなものの題材として、まさにドッグフーディングとしてちょっとこの番組を今回は放送しているんですけど、まあ、その中でちょっと覚えてほしいなみたいなところの概念で、そのターミナルとかクロードコードっていうのを伝えたんですけど、もうちょっとですね、この覚えてほしい話としては、こう一番分かりやすい、一番こう分かりづらくて丁寧に説明したい話をしたいと思ってます。それはですね、何かというと、こう秘密の情報をどうやって人に渡すのかみたいなところがありますと。で、実際ですね、その、まあ、呪文をターミナルに貼り付けてもらったら、まあ、クロードコードが、まあ、勝手に動き出すような準備ができますよみたいなことは言ったんですけど、実際動き出すためには、まあ、秘密の情報を、 自分の PC にこう入れておかないとですね、うまくこうクロードコードが動いてくれないみたいな話にはなってくるんですけど、じゃあここの秘密の情報って何なんぞやっていうところからですね、ちょっと今回どうしようかな、一番我々の中で知見の高い話にちょっと話をしてもらっても良いかなと思ってるんですけど、橋ちょっと説明してもらってもよろしいでしょうか。秘密の情報何でしょうかね。
はい、秘密の情報で言うと、
うん、
これ例えるのはなかなかさっき考えてたんですけど、うん、どうするかなと思ってて、うん、まあ例えば保冷ショーケースのところに、うん、で行くと、
うん、
まあなんだろうなまあショーケースもショーケースの多分会社があって、まあ、今回クラウドフレアっていう会社を使ってますけど、
うんうんうん、
ショーケースの会社の人に、まあ、届けるわけですよ。一回ね、これ置いてねって音声ファイル、まあうん、まあ、レシピというか実際のあれか、うん、できた
音源
お惣菜ですね、
メ
ンチカツを届けるんですけど、
うん、
ショーケースの会社さんからは、うん、オタクリアルテックラジオさんって言って、やっぱ、うん、あの確認があるわけですよね、
うんうんうん、
じゃないとなんか違う、なんだろう、ポッドキャストの配信のところに置かれたら困るので、
うんうん、
まあ、もちろんそうやって本人確認をするんですけど、じゃあどうやって本人確認をしようっていうやり、うん、取り決めがあるわけですよ、
うんうんうん、
でまあなんかそうだな、なんか山って言ったら川っていうとか海とか言うとかまあちょっとなんか、
そうですよね、
谷って言ったら風とか言うとか、うん、まあなんかいろいろあると思うんですけど、うん、まあ取り決めがあると、
うんうん、
で取り決めどうしようって、まあ決めればもちろんいいんですけど、
うんうん、
取り決めを決めて、
うん、
例えばある我々の担当者 A さんが、
うん、
まあ、取り決め通りに、去年まではやってましたと、
うんうん、
でもまあその取り決め A さんが退社して
辞めてい
って、うん、じゃあ B さんになるんだけど、
うんうん、
勝手に A さんがちょっといたずらしてやろうっつって、
うん、
なんかそうだな、ショートケーキのレシピを勝手にアップしようみたいなことをすると困るわけですよね、
うんうんうん、メンチカツだもんね、
メンチカツをあげたいのに、
うんうん
う
ん、
そういう時のためにこの秘密の、うん、何の鍵というかな、
うん、
秘密の暗号を決めてあるわけですけど、
うん、
それを要するに、うん、変えたいと、
うん、
変えるっていうのは要するに B さんに担当者になったんだったら、
うん、
A さんが知ってた情報はちょっと消えてほしいと、
うん、
新しくすれば、
うん、
で新しくして、まあ、B さんとのやり取りの時は、
うん、
ショーケース会社の人は今回担当、うん、新しく B さんになったんでちょっと取り決めのさっき あの秘密の暗号を変えますねっつって、これからは、
うん、
なんだろうな、メンチって言ったらカツっていうようにしましょうみたいな、
うんうん、
そしたら A さんが来ても海とか行ってもなんだそれやつってなるわけですよ。正しくも取り決め変わったから A さんそれはもうダメだよって言えるわけですよ、
うん、
このショーケースの会社も、
うんうん、
まあそういったこの秘密の鍵の取引っていうのかな、
うんうん、
をやるのがこの秘密の情報の部分ですね、
うん、なるほど、そうですね、今の話はじゃあ具体的にどういうふうな、まあ、あとあれですよね、その、まあ、秘密の情報って、まあ、今例えで話をしたけど、まあ、例えばそのショーケース、今回クラウドフレアっていうその音源を置く場所ですよね。でそこに対してはどういう情報が必要かっていうと、その ID とパスワードみたいなものが必要になってくるわけですよね。でそれを今例えで言ってくれたっていう理解やってますか？
大丈夫です。
そうですよね。で、その結構非エンジニアの人っていうか、まあやっぱりこう取り扱いとして気をつけないといけないのがこの ID とか、まあ、ID はまだ大丈夫にしても、まあ、パスワード、まあ、ID とパスワード、まあ、セットですよね。まあ、どんな普通のやつでもメールアドレスとパスワードって、うん、やっぱこれってこう外に漏れちゃうと怖いわけで、なんかここをどうやって守るのかっていうのが結構一番大切になってくるっていうのがあるんですよね。で、これ自分も最初、まあ、クロードコードとかなんか使ってやってしまったことは一回だけあるんですけど、こうまあなんかこうチャットの中でこうパスワードとかをこうクロードコードに伝えちゃうとまずいっていうのをどう説明すればまずい って言いますかね、キロピー。
あ、僕ですか。そうですね、まあクロードコードって、まあ、要はすっごく賢い新卒1年目の真面目な子みたいな感じだと思ってて、その子はすっごい何でも覚えちゃうんですよね。だから何でも覚えちゃうし、すごく生真面目で、なんか人に言われたら全部ペラペラって喋っちゃう人なので、だからそういう人にその秘密の情報を渡すと、新しい、俺新しい何々だけどって言って、勝手になんかその人じゃないのになんかそれが取れちゃったりとか、そのっていうことなのかなっていう気はします。
そうですね、
はい。
めちゃめちゃ賢くて人間じゃないから全部覚えてるってまた語弊もあるんだけども、
あ、まあ、
人間じゃない覚え方をするので、なんかどこでどう出てくるのかが分からんし、
からない、まあ、
もっと言うとそのクロードコードに伝えちゃうっていうことは、その情報は、まあ、クロードコード運営してるそのアンスロピック社にこう情報としても行っちゃうわけだから、なんかこう秘密情報がこう言っちゃうわけですよね。まあ、アンソルピック、ちゃんとした会社だから、まあ、そういうポカした人がたくさんいるだろうから、そこはちゃんと処理はしてるとはいえ、やっぱり一回こう手元にあるその秘密の情報がこうウェブを通じてその世界に流通するっていうのはやっぱすごく怖いことなので、なんかそこをどういうふうに守るのかっていうのが結構大切な話。
そうですね、
まずありますと。で、その今回自分がやったやり方っていうのは、そのやっぱその情報とかをこうメールで伝えるとかもやっぱりちょっと怖いので、まあ、ワンパスワードっていうような、まあ、堅牢なそのアプリケーションを通じて、バックオフィスの人に通じて、でそのバックオフィスの人はその ID とかパスワードとかをクロードコードに、伝えるのではなくて、まあ、手順書が書いてあるので、そこでこう、ドット、なんだ、ドットファイルというか、こうなんかちょっと読みにくい場所に置いておく。まあ本当はそれ自体もそんなにセキュアなものなのかっていうと、ちょっとこうもっと牢獄にする方法はあるんだけど、まあ一旦はそのぐらいのところでやっておこうみたいな感じでやるんですけど、これセキュリティに詳しい橋どうですか。これ甘いですか。
いや別に甘いっていうことはないけど、まあ、基本的にそういう、なんだろうな。秘匿情報、パスワードとかは、まあ自分が操作をするときにそれを初めて権限じゃないな、利用して、まあ他の人が触れないようにする。まあじゃないとそれを触ってる人が私っていう前提でできてるようなものだから、まあなんだろうな、本来的に、まあこの辺って AI の文脈で言うとまだまだ多分今議論がされてるとこだと思うんで、今後もまた変わっていくと思いますけど、AI には AI が持つべきなんかパスワードとか、これは AI ですよってちゃんと認識ができるような、アイデンティファイできるような、なんか仕組みが今後も必要なんでしょうね。まあ、これはちょっとまたそのうちどんどん変わっていくと思いますけど。
まあでもこれ無意識的に全部いろいろやってるから、なんかどこを注意すればいいかって分かんなくないですか。なんか分かんないから怖いし触りたくなくなっちゃうと思うんですけど、どうしたらいいですかね。
まあなんだろうな、一番簡単というか基本的なことは AI に見せる範囲をあんまり広げすぎないで、ここだけだよねっていうとこから始めればいいと思いますけどね。まあクロードとかまさにそういうモデルになってるので、これ実行していいですかとか、ここ読んでいいですかとか、
事前に確認してくれる、
確認してくれるんで、まあ、ずっとやってるとめんどくさいなと思うことはあるんですけど、ちゃんとしたモデルになってるような気がしますけど、
そうですね。橋、ここまで来てですね、その音源データが今その冷凍ショーケース、つまりそのクラウドフレアにあるような状態になっており、で実際自分の手元の中でですね、そのクロードコード使ってこうデータをこうなんかそのデータを、クラウドフレアに開けてっていうのも言うし、実際そのじゃあさっきのおしな、店頭のメニュー表みたいなものがちゃんとこうサーバーに上げられてですね、それでこう百貨店である Spotify とかがこう読み込めるような仕組みを作るっていうことをしているんですけど、ここの 店頭のメニュー表のこの RSS ってこれどういうものなのか、これ説明する肝のところ説明してなかったんですけど、これちょっと説明してもらっていいですか。
これ僕の方がいい、なんかキノピーの方が。
あ、キノピー、キノピー言う。
あ、いい、いいです
。昔から知って
る。あ、そうです。まあ、この RSS の仕組み。
ちょっと 5分ぐらいで。
5分ぐらいで。あの、そうですね。実はなんかまあ、あの、今、百貨店でこうやって、うん、まあ、物を売るようになったんですけど、
うん、
すっごい大昔の僕が、ポッドキャスト聞き始めの頃って、うん、ブログがすごいめちゃくちゃみんなやってたんですね。もう、ミクシーとかもなくて。うん、まあ、あったけど、どっちかというとなんかみんなブログ書いてて、うん、
何年ぐらいですか、
うん、2005年前後ぐらいですかね、
うん、ミクシーの時代ですね、
うん、でまあ、ミクシーも当時あったし、まあ、ミクシーが招待制だったけど、まあ、うん、多くの人がブログを書いて、うん、ブログ書くんだけど、いっぱいブログ書くから誰が どのぐらい書いたかとか、毎日書いてる人もいればたまにしか書かない人もいたりとかする、うんうん、からそれをなんか通知してくれるためのその仕組みとして RSS はもともと生まれたんですけど、
うんうん、
で、でポッドキャストっていうのも、
通知してくれるってどういうこと、
まあ、そのブログに、まあ、この後話しますけど、その RSS フィードがあって、うん、RSS フィードを、うん、まあ、当時はそのライブドア RSS リーダーみたいなものがまあ結構使われてた、あ、ライブドア RSS リーダーでした、
うんうん、
ライブドアリーダー、
ライブドアリーダーか、ライブドアリーダーに、うん、ドラッグアンドロップでペタってこう食わせると、まあ、そのブログの、うん、XML あと RSS フィードを、うん、勝手に読み込んでくれて、まあ、定期的にそれをこうあの監視してくれるっていうことができるような感じですかね。それで通知されるって感じですかね。
通知っていうかあれですね、あのライブドアリーダーの方が勝手に見に、なんか定期的に見に行ってるから新着が分かるっていう、
あ、そうです、ね、通知というか、
はい、今の話あれだね、そのちょっと例えるとそのブログを書いてる人がいますと、でブログ書いてる人がいて、うん、でそのライブドアなんだっけ、
ライブドアリーダー、
ライブドアリーダーの人が読めるような目印を自分のブログになんかちょっとおまじないを書いてるわけですね。
そういう感じですね、う
ん、でま、うん、そのおまじないを書く仕組みが、まあ、そのおまじないを読みに行く仕組みが
RSS
っていうことですよね、
うん、そうです。でその RSS の仕組みを使って、うん、昔ながらのポッドキャスターの人たちはその、うん、ブログの中でその音声をその貼れるような、なんていうか、そのボイスブログみたいなものがあって、あ、
は
い、あ、
そうなんだ、はい、そうかそうか、 RSS はもともとそのブログを書いてる人たちのためにそれがみんなに伝わりやすくするようにするための仕組みだった、
ね、結構それで使う、うん、文脈が多かったですけど、うん、ま、なので、まあ、RSS リーダーがさっきライブドアリーダーの話出ましたけど、うんうん、昔はあの Apple Podcast っていう風に今名前が変わっちゃってるけど、昔 iTunes っていうアプリだったんですね、うん、
あ、はいはいはい、
iTunes にさっきの RSS フィードをドラッグ&ドロップすると勝手に iTunes が、うん、iTunes 立ち上げるたびに新着のポッドキャストが配信されたよっていうのをユーザーに教えてくれるっていう仕組みがあったんですけど、うん、それが切り出されて、うん、今、我々はその RSS をじゃあ自前でその、配信するとこを作って、でそれをポッドキャストの配信事業者の、うん、Spotify と Apple に対して、じゃあこれを RSS 読みに行ってねっていうことを、
うんうん、
うちのラジオではやっているっていうところです、
ね、うんうん、
はい、
いいですね。
なんで RSS はもともとなんかそういう文脈で使われてたものですね、
うん
うん、
なかなか難しい仕組みですね。
5分ぐらい喋ったら
どのぐらい伝わるだろうかみたいな、
さっきの惣菜屋の例えると、
ああそうです、はい、どうぞ。
RSS 自体の URL っていうのが、はいはい、なんか、うん、ここの会社のなんかメニューが置いてある、まあなんだろうな、玄関口というか勝手口みたいなところで、
うん、
そこに百貨店の人たちが、うん、あ、ここの勝手口に行ったら新しいメニューが分かるのねって言って、うん、なんか毎日なのか日に何回なのか週に何回か分からないけど、
うんうん、
百貨店の人たちが勝手にこれ新しいのあるかなっつってこう見に来るっていう、
うんうん、
そういう感じですね。
そうです、そうです、そうです、まさにまさに、
ね、うん、今言ってくれてたみたいにその RSS を書く場所っていうのを 自分で決めれて、で自分で決めた URL のところにその、RSS が書いてあるんですけど、それを自分が何かをするわけではなくて向こうから読みに来てくれるっていうところがミソってことですよね。
ここが肝ですよね。
ここが肝ですよね、うんうん、だから向こうから来てくれるっていうのが肝なんですよね、
うんうん。工藤さん、逆に それ以外があるっていう話してましたよね。なんか
そうなんですよ。そうで、これ多分ね、この話をするとなんでこんなめんどくさい話をしてるんだろうって。
そうですよね。
そのいや、ポッドキャスト配信するんであればそもそも Spotify にログインして、なんか Spotify のところのなんかこうボタンをポチポチ押して、うんうん、なんかそこに音源データを直接ポイッと置いて、でタイトルとか自分がこうテキストでペタペタ書いてやれば実現するんですよ、
うん。
実現するのに、なんでこんな自前でこう GitHub プロジェクトを作って、でそれをこう RSS の仕組みを使ってデプレイをするのかみたいな、なんかここのなぜこれをしてるのかっていうのが多分一番伝えないといけないところなんじゃないのかなと思ったので、ここの話を最後にします。でちょっと私が不正確なこと言ってたらお二人、ちょっと指摘してください。で、ですね、この配信する方法っていうのは2通りあります。で、まあ、今伝えた通りなんですけど、まあ、そもそも Spotify のプラットフォームに、直接、自分が載せに行く。まあ、これはだからもう自分がこう向こうの方に持っていくようなことですよね。
そうですね。
で、私がやってるのはその RSS で配信する。まあ、要はもう自分のところのこのお品書き、まあ、メニュー表を作ってこうショーケースにこう音源あるから、もう百貨店の人、Spotify の方を取りに来てくれみたいな、こういうことをしていると。でここの差分がまず2つあるんですけど、じゃあなんで RSS をやっているかっていうことで言うと、その URL の主導権を、手放さないためのものなんですよね。で URL の主導権は何ぞやっていうと、例えばこう、うちのこうリアルテックラジオは、そのリアルテックラジオ用にそういうドメインっていう、こう URL をこう取っているんですけど、でまあそこの URL にが変わらないのは自分がコントロールすることができる。だって設定したのは自分なので。なので、ずっとこの、作ったメンチカツはあり続けるっていうのが、草パンがあり続けるような例えになるから、ちょっと例えは良くないんですけど、まあ音源データがちゃんとこう、誰も侵害されないんですよね。まあ、その置いてるそのクラウドフレアも自分自身だし、その店が置いてあるその RSS が書かれてあるその URL も全部自分が決めているので、なんでこうコントロールが全部自分ができていますと。で一方でその直接こう Spotify の方に配信すると、まあ、手軽ではあるんだけど、その配信する、ポッドキャストのその URL っていうのも自分たちが決めてるわけじゃないので、なんかこうもし気が変わって、じゃあもうポッドキャストも Spotify やめますっていう風になった時、まあ、もちろん何らかのこの救済措置はあるとは思うんだけど、やっぱり自分が決めてやることができない、こうやったポッドキャストを長くこう、保存しておきたい、要はずっと長く続く、まあ、ずっとって言ってもまあ結局自分が頑張らないといけないところはあるんですけど、なんかこうそれをなんていうのかな、ずっとコントロールしたいというのが嫌なやつになってくるよね。
まああれですよね、その、うん、まあさっき20年前話しましたけど、このポッドキャストを配信する仕組みって、うん、まあ、おそらくこれがもう変わらず、うん、多分ずっとあるんだと思うんですけど、
うん、
これを自分たちで配信する仕組みがちゃんと整っていれば、うん、じゃあ例えばまあ今これってまあもともとアップルのポッドキャストの仕組みだったけど、今その RSS の仕組みってもう
ずっと、うん、
Spotify のポッドキャストでも使われてるし、じゃあ Spotify 以外で、うん、じゃあこういうその百貨店さんみたいなものが出来上がったとしても、そこに対してもまあ
僕らの、まあ、勝手に向こうが、うん、勝手に来てくれる、
そうそうそう、うん、ってことだから、うん、そのまあ要は分かんないですけど、最初は東急と伊勢丹とかで販売してたけど、そごうにも置きたいとか、まあそっち側の方がちょっと、うん、売れ行きがいいからとかね、
こ
っち側だったにも出したいときに、まあ、すぐにこう配信できる配送のシステム作れるってところが、まあ結構このうまみなのかなっていう、自分たちでハンドリングすることができれば、わざわざ自分たちが、うんうんうん、じゃあ全部のじゃあ何百回も そのポッドキャストやってきたけど全部 Spotify に置いてたから全部移動引っ越しなくちゃいけないって時にものすごく大変だけど、
うん、
なんかこれがもう一発でもうすぐにできちゃうっていうのが結構
そう、ね、
我々の、うん、はい、旨味なのかなって気はしますよ、
うん
うん、
ねえ、ほんと、ね、この RSS の話をするとハッシーがウェブの歴史も語りたく
めっちゃ語りたくなりますけどね。でもね、RSS とかの話とかは、
うん
うん、まあこの辺ね、まあ言うとすげえ長くなるからそんなに言わないですけど、
うん、
でも、
うんうん、
そうだな、なんか Spotify とかの後の比較で言うと、さっき今ちょっと聞きながら思ったのは、
うん、
まあ、初めのブログサービスが RSS 使ってたみたいなのはどちらかというとあの、うん、ウェブの 1.0 みたいな、
うん、
文脈で個々のサイトを自分でこのブログを見に行く、このブログを見に行くって言って自分のブックマークから飛んでるみたいな、
うん、
あれだったんですけど、
うん、
まあ、Spotify が Web の 2.0 かっていうとちょっと、正確なところでそうなのかはちょっとわからないけど、
うんうん、
どちらかというとその最初のブログからしてみると Web 2.0 的な、いわゆるプラットフォームがコンテンツを個々の人のコンテンツをまとめて集約して持ってますみたいな、
うん、
なので、
うんうん、
まあ Spotify とかにで見ると、ね、要するに Spotify に行くとそこから、
うん、
まあ、リアルテックラジオも分かるし他の、うん、なんだろうな、他のポッドキャストも分かるんで、まあ、もしかしたら Spotify の方からリアルテックラジオを知ってもらう人もいるっていう、
うん、
そういううまみがあるっていうのが一つ、
うん、
あるっちゃありますね。
なるほど。
その代わり、うん、全部を完全に Spotify に任せちゃうだけ、うん、だけにしてしまうと、
うん、
まあ、仮に Spotify がなんか潰れましたとか、
うん、
なんだろうな、なんだろう、規約がいろいろ変わってここには置きたくなくなった時どうしようとか、
うん、
まあ、ちょっといろいろ自分でコントロールできてない分、
うん、
コンテンツをその先どうやって運営していこうっていうのが問題になるので、
うんうん、
まあ、今回のやつだと、まあ、自分でちゃんとコントロールできるところにいろいろ保存して、うん、住所をちゃんと決めた上で、うん、なんだろう、Spotify さんもこれ使ってくださいねみたいな形を取ってる感じですね。
うんうん、そうですね。うん、いやー。
実際本当なんかその、うんうんうん、あ、いいまとめたなと思いましたけど、その、うん、Spotify はすごい大きい会社だから潰れないだろうとか、うん、やめないだろうって、まあ、みんな今思ってると思うんですけど、
うん、
実際僕が使ってた頃のブログサービスとか突然終わりましたからね、
うん、
だから僕がその、まあ、芸歴何年目ですっていう風に証明できるサイトはもう消滅してて、うん、僕のその音源ってもうない、
もうない、
もうない、芸歴を殺されたみたいな、
芸歴殺された
か、芸歴殺されてるってところもあるんで、
うんうんう
ん、だから実際やっぱ本当に終わるかどうかっていうのは、
うん、
そう、自分たち、
まあ、
その工藤さん言ってましたけど、うん、その終わるかどうかは自分たちが頑張るか次第だけにしたいねっていう、
そうですよね、本当に。
やっぱりそういう余計になんかこういろんなことをこう、じゃあお引越ししなくちゃとかって考えなくっても、自分たちは Spotify のことを、
うん、
そのいいメンチカツを作ろうっていうことだけを考えるっていうことがやっぱできるようになるんで、うんうん、そしたらなんかもう勝手にその百貨店さんがそのメニュー表を見て、ちょっとうちにも載せたいんだけどって勝手に取ってきてくれるって方がやっぱいいですよね、うんうん、やっぱね、
うん、でもね、
うん、
あともう一つあるのが、そのこのポッドキャストを通じてなんかこう、まあ、自分もやりたいとか思ってくれた人が、じゃあ配信どうすんのみたいな思った時に、あ、じゃあ実際これリアルテックラジオのこう GitHub ってこう公開レポジトリにしていて、こう誰でも見れるようにしているんですよね。でなんかこれを見ながら、まあ、それこそもう極端な例で言うと、もうこのリアルテックラジオの URL をクロードコードに食わせて、これと同じことがしたいんで、似たようなやつ作ってくださいって言ったら、もう簡単に作れると思うんですよね。
そうですよね。
で、作ってから中身を読みながら、あ、こういうふうにしてんのか、みたいな。私のこのリアルテックラジオのその、この GitHub もクロードコード使って実際作って、で、もうそこからちょっとずつ修正したりはしてたりはするんですけど、 なんかそれをやってるとこうなんかこう手作り感が出てきて、なんかポッドキャスト配信そのものもなんかこうすごく愛着が湧いたりとかなんか したりなんかするので、結構自分は、うん、手作りの良さをあえて AI 時代に感じる、まあ、手作りが AI を使って手作りっていうのもちょっと変なんですけどね、なんか、うん、面白いなと思ってやってたりはしますけどね。うん、ねえ、本当にそんなところの話でだいぶまとまってきたんじゃないでしょうか、
はい、
いうところで、そうですね、はい、あと話足りないこととかあったりしませんか。うん、
そうですね、まああの、
うん、
前回も言ったかもしれないですけど、あの、うん、分からなかったらあのお便りをいただければなと思いますね。
はい、どこにどこにだお便り、
まあ、ラジオといったらね、やっぱお便りが
お便り
そろそろ欲しいなと思ってますんで、
どうやってお便りもらいましょうかね、
はい、なんかあれじゃないですか、 X の渦巻きアカウントとかになんか、
うん、そうですね、はい、これ、うん、はい、あの友達とやってますが、一応こう渦巻き社の、ドメインでやっているので、広報の方が割とこのポッドキャストを配信してくれたりとか、まあ、それ渦巻きの X アカウントしてくれたりとか、ノートの記事とかでも、文字起こししたやつをこう書いてくれたりするので、まあ、そこからこうお便りが出せるような形で考えてます。まあ、まだ本当にこう近い人にしか伝わらないような形ではやっているので、そんなに多くの人があるかどうかちょっと分かんないですけど、一応そういう、道も作っておりますっていう話です。であとさっきちょっと補足し漏れたんですけど、その GitHub のそのテック、ラジ、リアルテックラジオのところにですね、そのリードミーっていうのが書いてあるので、なんかこう番組を、編集をしたい、あのあなんだろう、非エンジニア向けにこうエピソードを公開する方向けの、ドキュメント、オンボーディングであるとかオペレーションっていうようなドキュメントであったりとか、まあエンジニア向けではあるんですけど、まあ、どういうふうな流れでこう作ってるのかっていうドキュメントも揃えているので、まあ、そちら見ていただけると、なんかあ実は裏側でこういうことしてんだなとか、なんかそういう学びがあったりとか、もしかして間違ってたことがあったらちょっと間違えてますよっていうふうに言っていただけると、はい、修正したりしていきたいと思ってますので、
フルリクもお待ちしております。
フルリクお待ちしてますね。おなんか、うん、プルリクって分かんないですよ。
あ、まあ、すいませんすいません。
ちょっとプルリク最後言って終わりにしましょう。プルリクって何ですかね。
さっきのレシピをその修正するお願いってことですね。修正、うんうん、こんな感じで修正したけど、うん、これ本番にのそのレシピに書き換えてもいいかなっていうのをなんかお願いするっていうのがプルリクエストですかね、
うん
うん、
お便りの一種ですね。
お便りの一種です。
もう技術的なお便りの一種ですね。
だからちょっとこのタイミングでちょっと行った方がいいかなと思ったんで、はい、お便りのコーナーなんで、ここは、はい、プルリクエストもお便りです。
ああ、いいですね。プルリクエストお便り。はい、実際あれですね、あの、非エンジニアベースで言うと、クロードコード使って、なんか、いやちょっとこれこのコード間違ってますとかってクロードコードが言ってきたら、じゃあプルリク投げたいのでプルリク出してって言ったら、
そうですね、
出してくれますね、
はい、そうですね、はい、はい、お待ちしております。
はい、っていうところ、そんな感じですかね。
いいんじゃないですかね。はい、
はい、じゃあ今日の配信を、締めたいと思います。じゃあ、はい、今日は、キノピーとハッシー、お付き合いいただきありがとうございました、はい、
ありがとうございました、
はい、お疲れ様です、
はい。